それでは本日の聖書箇所を読みいたします。本日の聖書箇所はルカによる福音書1章45節から55節です。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょう。そこでマリアは言った。私の魂は主をあがめ、私の霊は救いである神を喜びたたえます。身分の低いこの主の足ためにも目を留めてくださったからです。今から後、いつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。力ある方が私に偉大なことをなさいましたから。その皆は尊く、その憐れみは悠々に限りなく、主を恐れる者に及びます。主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力のある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、富める者を空腹のまま追い返されます。そのしもべイスラエルを受け入れて、憐れみを負わせになりません。私たちの先祖におっしゃった通り、アブラハムとその子孫に対してとこしえに。フィリピ人への手紙、2章、5節から11節。互いにこのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるものです。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にして、しもべの身分となり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため、神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものすべて、イエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエスキリストは主であると公に述べて、父である神を称えるのです。それでは、自分を無にしてと題して、テリノ・タカコ先生にメッセージを取り付いていただきます。
ありがとうございます。今日こうして、太閤節第4の主日の礼拝を皆様とこうして守ることができることを本当にありがたく思っております。キャンドル、アドベント、リースのろうそくも4つつきました。でもまだこの真ん中 の、 いわゆるキリストのキャンドル、灯火と言われるキャンドルはまだついておりません。これはクリスマスの当日に明かりを灯します。ということは、まだもう今週の金曜日がクリスマスですが、まず今日、先を急がずに、この太閤節最後の主日を聖書の言葉からどのようにしてキリストを迎え入れるのか、まだ準備の期間なんですね、私たちがいるのは。ですから世の中はもうクリスマスの、まあ、今年はやはりこう風情がかなり違いますけれども、クリスマスに向けてこうまっしぐらという、私はニューヨークの思い出は最後の思い出はそうなんですよね。急がずに今日与えられたこの太閤節アドベント、キリストを迎え入れる用意をする時期をかみしめて、聖書の言葉に耳を傾けたいと思います。そして今日のお読み、あやさんに読んでいただいたルカ伝からの聖句はマリアの賛歌、英語で言うとマグニフィカと言われて、マリアがアナウンシエーション、天使からあなたは身ごもってキリストを、ね、イエス様を身ごもって産む、その、知らせを受けた後に彼女が神様をたたえて歌う賛歌の、たたえの歌なんですね。そして聖書は そのもちろんその聖句一箇所でも深い意味があるのですが、旧約からこの今日のマリアの賛歌の部分も最後の部分、そのしもべイスラエルを受け入れて憐れみをお忘れになりません、私たちの先祖におっしゃった通りアブラハムとその子孫に対してとこしえに。マリアは自分に起こったことを自分と神様だけの間ではなく、これは古くから神様がイスラエルに対して立てた誓いのその継続、その延長線にあるんだということとして受け止めているんですね。で、このマリアの賛歌、ルカ伝を書いた人はこのマリアの賛歌を書くにあたって、実は旧約聖書のサムエル記のハンナという女性がいました。サムエルの母親となる人です。彼女の歌から取っているんです。これは何を意味しているのでしょうか。もちろんマリアが置かれた歴史上の背景、マリアの言葉としてももちろん深みがあるのですが、神様と私たちの人間に対する大きな神様の計画、私たちと神様の関係を見る上で振り返ってみると、私たちと神様の関係を神様がどう取られているのかというのがより明らかに見えてきます。そこでですね、ハンナのとサムエル記のお話は皆さんもご存知の方が多いかと思いますが、ちょっと振り返ってみます。ハンナというのはエルカナというイスラエル人の人の妻だったんですが、エルカナにはハンナともう一人奥さんがいて、そのもう一人の奥さんの方には子供がいたんですが、ハンナにはなかなか子供ができなかった。で、まあ、この歴史的背景で女性は、まあ、子供を産むということが大きな意味を与えることでしたから、もう本当に悲しかったわけですね。何よりももう物を口にすることもできないほどそれがつらかった。そしてあるハンナが祈っているときに、祭司のエリが、まあ、ハンナを見て、まあ、酔っ払っているんじゃないかと、いえいえそんなことはありません、私は本当に苦しんでいることがあってそれを祈っていたのですと。そしてそのハンナの祈りを今読みますので、先ほどあやさんに読んでいただいたマリアの賛歌を思い出しながら聞いてください。ハンナは祈っていった。主にあって私の心は喜び、主にあって私は角を高く上げる、私は敵に対して口を大きく開き救いを喜び祝う、聖なる方は主のみ、あなたと並ぶ者は誰もいない、祝うと頼むのは私たちの神のみ、誇り高ぶるな、高ぶって語るな、思い上がった言葉を口にしてはならない、主は何事も知っておられる神、人の行いが正されずに済むであろうか、勇士の弓はおられるが、よろめく者は力を帯びる、食べ飽きている者はパンのために雇われ、飢えている者は再び飢えることがない、このない女は7人の子を産み、多くの子を持つ女は衰える、主は命を絶ちまた命を与え、黄泉に下しまた引き上げてくださる、主は貧しくしまた富ませ、低くしまた高めてくださる、弱い者を黄泉の中から立ち上がらせ、塵の中から立ち上がらせ、貧しい者を悪太の中から高く上げ、高貴な者と共に座をつかせ、栄光の座を修行としてお便りになる。この歌はハンナが祈って、その末にもし子供を授けてくださったら私はその子供を神様の奉仕のために捧げますと、 そしてそう誓った時にサミュエルを授かって、エリーに、祭司のエリーに、そのサミュエルが乳離れした時にまた神様に返す、その時に歌った歌なんですね。で、何がマリアと似てるのかということでなんですが、ハンナは自分にとって、人間である自分にとってですが、一番大切だと彼女が思っていたもの、何よりも一番欲しかったもの、それを神様に戻す、そういうことを、そういう心の準備ができた時にサミュエルの子供を授かることができたんです。そしてこのサミュエルは最終的にはイスラエルのリーダーとなり、ダビデ王に油を注ぐという、そしてこの イスラエルの王国が立ち上がって、大きな歴史が、歴史の大きな歴史の流れでとても要となる役目を果たしたわけですね。それがハンナはその時にはそんなこともわからなかったんですけども、自分の一番欲しいもの、それを求めた時に、でもそれさえも私は神様に戻しますと、自分を空にする、その心の準備ができた時に子を授かり、つまりは神様の歴史上の大きな意図の役目を果たすことができたんです。そしてルカ伝を書いた人はそれをマリアの状態と重ねていますが、マリアはその時にこのハンナははしためという言葉を使っていて、マリアもはしためという言葉を使っているんですが、はしためという言葉はいろいろこれは訳に違いはあるんですけども、もともとのここで使われている言葉は、女性の下級の女性の奴隷、そういうランクにある人のことをはしためという、日本語にするとはしためとなっているんですね。ただ面白いのは、エルカナもそれぞれの身分の人だったし、つまりハンナので、マリアも歴史上この時は女性っていうことだけで、そしてそれまだ結婚もしてない、つまり自分の父親の所有物である、でまだ子供もね、もちろん産んでいない、そういう社会的には全く価値が少ない女性だということも確かにそうなんですが、でもちょっと一歩下がってみると、エリザベスの親戚なんですよね、これはヨハネの、つまりそれは祭司の家系、マリアは祭司の家系の家系の子孫であったわけで、全くの社会から排他される位置にあった人ではない。でも神様の前に自分をあえてはしため、そして自分の身分の低いこのはしためにも目を留めてくださったと、自分が神様と向き合った時に、その自分の祭司の家系にあるとか、そういうヨハネ、ジョセフもですね、イエス様のお父さんはこれはダビデの系列ですから、それこそその家系を見てくれば、そんなイスラエルの中でも下の下っていうわけじゃなかったわけですよね。でもそういう俗世的なこの世のタイトルとか地位とかっていうことは全く意味のないものとして、自分を空にして神様の前に発しためであると自分を一致したときに、そういう彼女に天使は、神様があなたを選ばれて、あなたはイエス様を身ごもって大いなる人となると、そういうこの神様と人間の、私たちが自分を空っぽにした時に初めて私たちは神様の御用に立つものとなる、器となる準備ができる、その流れが認められます。マリアはそういうイスラエルの中の家系では一番 明日目ということではなかったんだけども、自分を空っぽにしたとして神様の意を受け入れた。もちろん彼女はまだ子供も産んでいませんし、まだちゃんと結婚しているわけでもないから、そういう意味では彼女は本当に自分を空っぽにして、そこに宿るイエス様が宿ることができた。そこで私たち、それがハンナもマリアも神様の意に自分を委ねたという、それが、まあ、マリアはイエス様を実際に身ごもってイエス様が生まれるまで、その自分の中でイエス様が育ったわけですから、本当に彼女に対しては対抗説だったんですよね。でもそれが彼女のイエス様を迎える姿勢であったわけです。それが私たち人間の対抗説の、イエス様のを迎え入れる準備をするに そぐわしい心の持ち方であると。それで対抗説に歌う賛美歌に、もろびとこぞりてっていうのがありますよね。で、日本語だと、もろびとこぞりて迎え待つれ、久しく待ちにし、主は来ませり、主は来ませり、主は来ませり。で、あ、そっか、じゃあちょっと私は英語の最初、考えててね、英語の言葉で考えたんで、日本語には出てこないんですけど、この英語版は Joy to the World ですよね。で、皆さんもよくご存知だと思います。で、英語版だと Joy to the World, the Lord is come, 主は来ませり、ね。Let earth receive her king. この世にこの王を迎え入れる用意をせよと。その次に続く一節、これが日本語にはなくて残念だと思ったんですけども、英語の第一章の時には、Let every heart prepare him room. 一人一人が心の中にキリストを迎え入れる部屋、ルーム、スペースを作れと。そういう言葉に続くんですね。で、この Let every heart prepare him room。で、これ面白いのは Prepare him room。で、ジョセフとマリアがベツレヘムに大きなお腹を抱えたマリアを連れて行った時に、さて子供が生まれる時になったという時に宿がなかったんですよね、空き家が。だからこの世は、この俗世はイエス様が生まれるにあたって、それを受け入れる部屋も用意することができなかった。でも私たちはその部屋を一人一人の心に、心の中に用意する。用意せよと。これを歌っていますね。で、これはだから対抗せずに歌う歌なんですが、ただ、このマリアもハンナも、彼らの、彼女らの対応、このお告げ、身ごもイエス、キリストが私の体に身ごもるんだっていうお告げを言った時に、部屋を、スペースを、自分の中にスペースをちょこっと作るとか、部屋を開けるっていう、全然そんなんじゃ十分じゃないんですよね。かえって自分の中のすべてのものを、多分マリアだったら、あら、今こんな時に子供を身ごもって、私は社会からどういうふうに取り扱うんだろう、私の夫となるジョセフはどんな目に遭うんだろう、いろんなことがあったと思うんですよね。それででも天使を恐れるなと言ってるわけです。で、私たちは、こんなことが私たちに起こってしまったらどうなっちゃうんだろう、この世の中で。でも彼女は恐れるなという天使の言葉を聞いて、そういう心配事から世間にからどう見られるかとか、そういうことを、どういう展開になるか、将来のことに対する不安、それを全部拭い取って自分を空にして、主のそう、おっしゃったようになりますようにと言って身ごもったわけですね。ですから、このモロビとコロジでジョイトダバールもいい歌なんですけども、あえて私が今言いたかったのは、 Prepare him room、 それは私たちの中にクリスマスになったからっていうんで、ちょっとイエス様のために忙しいね、師走の中、クリスマスのパーティー気分の中、ちょっとだけ時間を置くっていうんじゃなくて、これはクリスマス、キリスト者はキリストを迎え入れるということは、自分を本当に空にして迎え入れる心の準備をしなきゃいけない。そして今日はこれはマリアは、まあ自分の身に起こってしまったことですから、そうできたのかもしれませんよね。天使が恐れるなと言ってくれたわけですから。でも私たちはどうでしょう。そしてだから、その、イエス様のが生まれて、この世を生きられて、そして十字架にかかって死んで、また昇天されて、神様がイエス様を高く上げられて、その後、歴史的に見るとその後のスペースとタイムね、時間的にを生きる私たちはにとってはどうなんでしょう。それを考えるときに、このフィリピの信徒への手紙、私はフィリピ人への手紙っていう、パウロの手紙ですね。で、名前で覚えてますけども、このフィリピの信徒への手紙の2章の5から11節、あやさんで読んでいただきましたが、これはパウロが自分が始めた教会の中で、どうやらこの教会は本当にパウロが牢屋に入れられてからも、パウロのことを気にしていろいろ物を送ったり、お金を送ったり、支えていたんですね。ただ、支えていたんだけども、どうやらその教会の中で、これだけ頑張ってやったんだから、まずそれを認めてほしい。そういう気持ちがあるんじゃないかということで、フィリピンにお金を受け取った後で、礼状を書くんですけども、お礼の言葉は最後の最後にして、まず、この、おそらくこの5節から11節っていうのは、初期教会の間で、信仰告白として読まれていた、または賛美歌として歌われていたという、キリストの権限、インカーネーション、キリストが人となって私たちの中に来られた、そして福音の広める神の愛を示す人生を生きて、その生き様、そしてその十字架の死と、それの神が復活させてくださったという、この流れを歌う使徒信条のようなものなんですね。そこで今日私がこれをマリアに見たしもべである私たちの心の準備の仕方ということに加えてですね、ではじゃあそれ以降の歴史を生きる信徒の私たちへのアドバイスというか、模範として、このフィリピの手紙にの言葉をちょっと掘り下げてみたいと思います。で、これはパウラがその信徒たちにこのことを心がけなさい、このことっていうのは自分のことばかりでなくて、自分をへりくだって他の人のことも、つまり自分を愛するように隣人をも愛すということだと思うんですけども、それを心して、お互いに心がけなさい。それはキリストもにもみな、それがキリストの心の中にあったことであると。そしてまたここで、キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとはせず、思わず、かえって自分を無にして、しもべの身分になり、人間と同じものになられました。で、このしもべの身分になり、これは日本語では端ためではないんですよね。イエス様は男性の性別は男性ですから。でも、ギリシャ語のもともとの言葉は、マリアが自分を言った端ためという言葉と同じ言葉なんです。しもべ、奴隷。ですから、これはマリアは自分を神様の主のしもべだと。そしてイエス様は、神の身分でありながら、神でありながら、このしもべの自分を無にしてしもべになったと。 そうあります。人間と同じものになられた、人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。神の意図に従順でした。でパウロはこのことに、このキリストの思い、私たちのこの世に、この世を愛して神様に送り出されたキリストの思いは、その思いから、思いはキリストを自分を無にして、しもべの身分になり、死に至るまで神の意に従順であったと。これが私たちがイエス様を受け入れるということは、私たちもこのキリストと同じ思いで生きなさいという招待なんですね。ですから、キリストの降誕を祝うクリスマスですが、本当に私たちが自分を空にしてイエス様を受け入れるということは、まあ、マリア様はその時は将来どうなるかと思い馳せていただけですけども、私たちは福音のによって、このキリストがどういう生き方、彼の生き様というものを知ることができたわけです。そしてそのキリストと同じ思いを持って人生を生きる、自分を無にして神様の意に従順に生きる、これが私たちの使命なわけです。クリスマスにキリストを受け入れるということは、そういうキリストのを従うものとなる心の準備をしなければなりません。ただそうすると、なんかすごくでも怖いですよね。自分を無にしてどうなっちゃうんだろうっていうのがありますよね。そしてこれが最初の天使の恐れるなって言った言葉に戻りますが、マリアの歌も、マリアが自分を身分の低いはしためだと言って神の前に自分を捧げた時に、力ある方が私に偉大なことをなさいました、その皆は高く、つまりこのマリアの賛歌は、自分がマリアが自分の神様の前に捧げた後、その半分、後の半分、この賛歌の半分は神様の偉大な技の称えなわけです。自分を無にした後、それによって神様が偉大なことをできるようになる。そしてこのフィリピピトの信徒の手紙も、キリストが自分を無にして死に至るまで神の意に従順になったときに、その次、このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。ですから私たちは世界のすべての舌が主であるという、そういう存在ではありませんが、私たちも自分を無にすることによって自分が亡くなってしまうということを恐れる必要はないんですね。自分を無にしたときに、私たちは神様の器になることができるんです。私たちは自分を無にすることによって、私たちの人生の目的、意味、価値、それが自分が無にして神様に使われる器となったときに初めてそれが実現するわけですね。さあ、私たちはこの金曜日のクリスマスまでまだ数日ありますが、自分を空っぽにするためにはどういう準備が必要でしょうか。まあ、今年本当に大変な1年でしたよね。でこれはコビットがなくても人生谷あり山ありですか、大変なことを訪れますよね。でもこの今回はこのパンデミックのおかげで、私たちの負担っていうのは、自分のことだけじゃなく、家族や親戚や教会や、そして先ほど祈っていただいたヘルスケアのフロントラインで活躍されている人たちのことや、本当にみんなが負担を分かち合って毎日毎日どうにか過ごした今日があるという、そして今日という日を見れなかった人たちもたくさんいらっしゃるわけですよね。そんな中で、私たちの中に皆さんそれぞれの思いが抱えていると思います。でもこの大降雪の 招待、インビテーションだと思うんですね。どうしたら私たちは自分を空にすることができるのか。それはたとえ何があっても恐れるな。私たちは自分たちの中にある不安や希望を空っぽに、自分が無になってしまった時にでさえ神様は私たちを使わされる。私たちの人生に価値を与えられる。まあ、今日のこの、マリアの賛歌とフィリピ人への信徒への手紙のキリストの模範と心してそれぞれがクリスマスイエス様を迎えられるように心の準備を進めていきたいと思います。で、一つ最後に国連の、私の生まれた年に彼は亡くなったんですけど、なぜか私はこのダグ・ハマーショルドっていう人が国連の書記長だったんですが、彼はクリスチャンだったんですね。それで世界平和のために世界のあちこち飛び回って、最終的にはコンゴの争いのその和解のためにコンゴに行った時にヘリコプターの事故で死んじゃうんですよ、彼は。で、彼が神様と自分の会話という気持ちで書いたこのジャーナルがあるんですね。その中に一つ、彼は私たちが人生を知ることができるというのは、私たちが人生の目的ではなく、自分をして人生の目的ではなく、自分の人生が神様の意図の用途に使われるときに、それによって私たちは人生の何たるかを知ることができる。そういうコートがあるんですね。で、私は大学生の時にそれを初めて読んで、全然意味が分かんなかったんですけども、何か心を捉えられることがあって、これは、このピリピ人の自分を空にするっていうことじゃないかと。で、神学では、英語では、これ、英語じゃないや、ギリシャ語ですよね。キノーシスっていう言葉があるんですけど、これは自分を空にするという、これはイエス様の生き様を見ると確かにそれなんですね。これはイエス様が、赤ちゃんのイエス様が大人になられて、福音をその生き様を通して私たちに知らせてくださる。それをこれから、アドベント、クリスマスに始まる教会の1年の中で私たちは学んでいきますが、今週はまずそのイエス様を迎え入れるということを、自分を空にして迎え入れる準備を皆さんそれぞれの中で、そして教会として自分を空にして、教会はキリストの体ですからね、自分を空っぽにして神様の器になる。それは教会としてはどういう教会になることを意味するんだろうか。まだ答えはありませんが、これから皆さんと一緒に模索し続けることが、今日のメッセージの締めくくりにさせていただきたいと思います。ありがとうございます。三位一体の神、へりくだり、私たちの中に来てくださった主イエス・キリスト、神の愛、キリストの慈しみ、そして聖霊の交わりが皆と共にありますように。また私たちがイエス・キリストの降誕を待つこの準備の期間、あなたを信頼して自分を空っぽにして御子を迎え入れることができますよう、お導きください。アーメン。